解体者の夜ヘルス。
平に深さ俺の嫁三浦三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイツです。
沢近入ヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということであれですね、先週、はい、来週はライブの話します的なこと言ってましたけど、
はい、
日本撮りの1本目だったから、今回2本目だったから、できるわけがないですね。はい、
うん、ライブやったんですか
本当に。
やってないっす。やってないです。ドタキャン。
ドイツ本編のライブも約1ヶ月後なんで。
あ、あらそうですね。あ、そっか、早いね。
そうなんですよ。ここはもう1ヶ月刻みでライブありますから。
うん、ちょっと頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
はい。ということでですね、うん、もう本当最終回、多分時間軸というか、
もうね、
リアルタイムの時間では、
最終週ですね。
はい。はい、バンバンなってると思うのですが、
はい、
じゃあですね、ちょこちょこっとやっぱやっていきましょうか。
はい。
はい、じゃあですね、私、三平三平から行かせていただきますね。
はい。
私、これももしかするとあんまり喋ってなかったですかね。1回1回くらいしか喋ってないかもしれない、うん、ロードエルメロイ2世の事件簿。
あんま喋ってない、ね、
僕がキャラの時に喋ったぐらいかな、ね、もしかしたら、うん、はい、
結構やっぱその緻密というかですね、
うん、
情報量が多い作品ではあるじゃないですか。
そうですね、
はい、だから結構おじさんとかは見ててですね、あれ先週どうだったっけとかなっちゃうこともあったりして、はい、こう見るのに非常に時間がかかったりもしたりするんですけれども、
はい、
やっぱりね、可愛いもんは可愛いなっていう話をしたいのがですね、
うん、はい、
まあ、ちょっと6話なんかね、まあ、ちょっと女子3人の女子会会みたいのがあったんですよ、
うん、
まあ、そのロード・エルメロイ2層っていうのは、うん、フェイトゼロでいうところのウェーバーです
か、
はいはい、でその弟子にグレーという女の子がいるわけですよ、
はいはい、
でさらにそのウェーバーの義理の妹ライネスっていうのがいますよね、うん、
はい、
で、そのグレーがライネスを訪ねるわけですよ。訪ねていくわけですよ。
はい、
で、何かっつうと、聖杯戦争でウェイバーに何があったかを知りたいと。
うん、
そういうような話をするわけですよ。
はは、
うん、そしたら、まあ、ライネスは、うん、まあ、ちょっとこう、人をいじり好き、からかい好き、
うんうん、
ド S 的なとこもありますから、はいはいはい、じゃあ教えるのはいいと。
うん、
ただ、条件がある。みたいなことを出すわけですよ。
いいそう。
うん、だから私の、道楽に付き合ってくれないかみたいなこと
を、
はいはい、何するかっつったらデパート連れてって、うん、グレイちゃんにいろいろ着せ返すの。
わー素晴らしい。
で服ももう可愛いわけですよ。いろいろ可愛い服、こんな服着せるんだみたいなのもあったりして、うん、でもや何がいいってね、やっぱね、グレイってただでさえフードをこうかぶってて、ね、顔を見せたがらないじゃないですか、
はい、
それがもうフード取っ払っちゃって着せ替えをするから、うん、そのもう困惑と照れと羞恥が混じった表情が、
うん、
もう見ててゾクゾクするんですよ。これ見てていいのかな、このテレビいいの放送してとか思っちゃうくらい。
あら、
うん、
そんなに。
で、まあ、それはそれでこの6話まず可愛いポイントが1個あったんですが、
はい、
ちょっと僕意外にツボに入ったのが、
はい、
宝石魔術師のルビはルビアって言われるんですね。
はいはい、
これまあ松崎好みのデスワック長のお嬢様で、
はい、結構ロールです。
そうです、ロール一本ドリル、
うん、
こうドーンと、
はいはいはい、
2本っていうよりはこう片方からドーンとある感じで、で結構そのお嬢様しててちょっとお高くなった、うん、高飛車なセリフ回しだったりもするのなんですけれども、はいはい、まあその人もその、グレート、ライネスに合流して。3人でこうカフェ的なとこ行ったりするんですけれども、カフェ行ったりその買い物したりするんですけど、はい、フルーツめちゃくちゃ盛ったパフェ食べたり、
うん、
気取ってるくせになんかクマのぬいぐるみ吟味してて、それなんかライネスにちょっとつつかれた見たくなって、なんか顔真っ赤にしてる、違いますわよって多分言ったりとかなみたいな感じで、だったりして、あ、これ結構ルビアもなかなかと思ってたんですよ。
うん、
で、まあちょっと流れの中で、敵的なものに襲われるような感じがあるんですね。
うん、
はい、で、それはちょっとルビアのせいでそういう感じになってしまったってとこがあって、でルビアが、じゃあ私にここは任せてくださいっつって、で最初はその魔法的なのでバババッと倒して、
はい、
でもまだ何人か残ってるんですよ。
はい、
それをどうやって倒すかっていうと、プロレスの技使うんですね。
あ、お
う、もうそんな何お嬢様なのに戦う時プロレスの技っていう、
お
う、だからプロレス好きなのか何なのか で、ね、まあその時点でちょっと私プロレス好きとしては、はい、ちょっと好感度が高いんですけど、
はいはいはい、
ちょっと俺裏目線で逆にキュンとしたとこがあって、はい、あれと可愛いかもって思ったとこがあって、はい、俺もう完全な想像ですけど、
想像、はい、
多分ねルビアちょっとプロレスに関してにわかなんですよ、はい、おそらく、
は
あ、なんか敵倒した後にキャッチャーズキャッチキャンは淑女のたしなみですわって言うんですね、うん、でこのキャッチャーズ、キャッチキャンっていうのはまあその古いプロレスのイギリスの方のスタイルで、
うん、
要は関節技を主体にして、うん、要は捕まえてから関節を決めるっていうようなスタイルなんですね、うんうん、ちょっと渋い感じの、
はい、
うん、スタイルなんですけど、このルビアが使ったプロレスは、うん、プロレス技は、うん、全部ショースタイルのプロレス技なんですよ。
ショースタイル。
だから多分そのキャッチって言葉は知識で覚えて使いたくて使ってるだけで、
ああ
本当はもっと派手なプロレス好きなような気がするんですよ、
うん、あ
ドロップキックとか、
はいはいはいはい、
ジャイアントスイングとか
あと、
まあ、多分ライガーボムであろう感じの技とか あと今映画俳優やってるあ、まあ、ロック様って言いますね、
はいはい、
ドウェイン・ジョンソン、はい、あの人の決め技のロックボトムみたいなのを使ってるんですよ、はい、かなりの俺リーガーじゃねえかと思って、
あなるほど、
最後に、はい、ウィーもやってるんですよ。
あウィーを
俺だからね逆にこのねにわかのプロレス好きではしゃいでる感がたまらなく可愛い感じが。
ああ、なるほど。
うん、だからもうその小難しい言葉も使いたくてしょうがない。
ああ、そうですね。
はしゃいではしゃいでみたいな。
はいはいはい、はい。
なんかあれこのお嬢さんはちょっと可愛いとか思っちゃって。おお、なんかね良かったっす。ちょうどエルメロイ2世のルビア。
そこに引っかかるのか。
ルビアどうだったっけな。でもなんか。結構リンのライバルみたいなキャラですよね。そうそう、だ
からあれはフェイトのだからステイナイトの UBW
のエンディングで、うん、そのリンがその時計塔っていうロンドンに渡った先のライバル感覚だと思うんです
よ、ね、そう
同じ宝石魔術師で、
だからステイナイトではそんなにがっつり出ては来ないんだよね。
そう、
ね、多分それがこの小説版とかで割とピックアップされて、で俺このプロレス技に関しては僕もウィキペディアとか見たんですけど、はい、あまりその記載がないんですよ、はい、だからもしかしたら
オリジナルというかこれで入った、
うん、まあ、もしくは小説でもそこまでピックアップされてないのをちょっと、うんうん、面白おかしく大きく描いたのか分かんないですけど、僕ちょっとね逆ににわかちゃんであってほしいです、
ね、あ
それが逆になんか微笑ましくて可愛げがあるっていうね。
フェイトも格ゲーがあってリンが八極拳使うとかありますからね。
あ
いろいろね、
なるほど、
ね、いっぱい設定がありすぎてわけわかんない、
まあ、わかるわかるわかるでもやっぱねこ あのロデールメロイ見てるとね、
はい、
そのさっき言ったみたいにやっぱ情報量多くて、はい、俺なんかの年だともう落ち着くの大変なんだけど、はい、ね、さっき言ってたルビアがヘブンズフィールか、
ヘブンズフィールかな、
それに登場するキャラだって調べたら、うんうんうん、あれだったり、あと、カウレスってアプクリファに出てきたメガネの子とか、はいはい、あと誰だっけごっついネクロマンサー、なんだっけな名前ちょっと出てこないや、まあ、それが出てきたりして、はい、こういろいろリンクとか見せて、うん、やっぱそれ見てるとあなんかやっぱ繋がってんだみたいなのがあってね、ちょっとファンとして嬉しくなるみたいのがあるんでね、
はい、多分ナスキノコさんの中では全部ちゃんと成立してるんですよね、あれね。
そうなんですよ、
もうね、
年取るとね、あの人いろんな世界観作品ほとんど世界観つなげるから
もうね、
わけわかんないよね
過去作品のタイプムーンの別のやつもつなげたりするでしょ。
あ、獅子号乖離だ、あのごついあのネクロマンサーアポクリファに出てきた、
うん、
でもそれも出てきてたりするんで、ね、うん、じゃあでも面白い、
僕がの唯一プロレスで知ってる名言で、うん、お前平田だろっていうのもどっかに入れてくれないですかね
これはなかなか入れどころ難しいけどでもねもしルビアだったら言いたくなるセリフだ、はい、あれあのプロレスファンなら一度は言ってると思う
お前平田だろ、
時は来たとか、
あ時は来たルビアに言わせたいあのプロレスセリフ今度なんかでやります
はい
いやでもにわかこそ可愛いっていうのちょっとありますからね、全然悪い言葉じゃないですよにわかっていうのは。まあそんな感じで、
はい、
ロード・エルメロイ2世の事件簿、
はい、
可愛かったです。
はい、
はいはい、
じゃあ私がですね、うん、そうなんですか、
おう、
はい、もう最終回をもう現時点でもう迎え
ておりますけども、
まあまあ最終回の、まあ、ちょっと手前でシオンっていうお嬢様系のキャラクターが、うん、ちょっと私も役に立たなくちゃみたいな、うん、ちょっと気持ちを入れ替えて、
うん、
魚取りに夢中になってたら、うん、まあ 遭難してしまったということで、
もう二次遭難、
もう遭難してるやつが遭難するっていうね、もうなんだこれっていうような
ダブルで、
ダブルで、でまあまあまあ、誉れが、うん、まあなんとか見つけ出して、もうなんか見つけた瞬間もなんかすごい良かったんですけど、うん、なんか私って本当ダメだわみたいな、でももうちょっとヤバくなってて脱水症状みたいな、うん、もう幻覚というか、まあ、夢見てて、あのお父さんもお母さんも私友達ができたのよって、でも私は本当にダメな子だわって言ったら、ダメじゃないよっつって誉れが立ってて、
うんうん、
来てくれたのって、うん、なら、まあ、やっぱそのツンデレお嬢様系なんで遅いじゃないのって言いながら泣きついて、うん、で最終回どうするか、うん、それはもうもちろんじゃあお水はと、
うん、
あ手ぶれできたからダメだわって言って、うん、なんどうするのじゃあって言ったら、うん、なんか洞窟があって、うん、ここにまあじゃあ水がちょっと下に淡水があるから飲めるかもしれないって言ったら、コウモリの糞でもう汚染されてるから、うん、多分お腹を絶対に壊してしまうって、うんうんはいはい、とりあえずもう島に戻ろうっていうので、うんうん、イカダを作って、でまあ、一応その水を持って行って、
ペットボトルが何か入れ
てるのかね、その一応水を詰めて、まあ、そのなんでイカダで戻るんですけど、なんでこの水持ってきたのって言ったら、その紫外線で、うん、そのまあ、消毒ができるかもしれないからっ
ていう可能性にかけて、
可能性にかけてみた、でもやっぱりダメだなと、でもう頭も痛くなってきて脱水症状が進んできた、よしじゃあ水分補給だと、おや、
うん、
さっき言ったよね、うん、この水を飲んでしまうと、うん、30分後には下痢と嘔吐で、
う
ん、もうより脱水が進んでしまう、
うんうん、
水分補給、
うん、
水分は、水は大腸からも吸収できる、つまりこの水は肛門から飲む、胃を通らないから安全って
地上波です、地上波です、松崎さん
そう、
はい、
アマゾンプライム放送じゃないですか。
カリギュラとかでダブルコーチさんがやってるやつ。
違います違います。
やつじゃないですか、はい、これ。
はぁと。いやいやいや、どうやって、いや、もうそもそも言ってることが意味がわからないし、大体、そんなものは、肛門は出すとこだから入らないと。
出口だしね、
うん。言い方には問題あるけど、正論です。
そうです、う
ん、心配ない、うん。口から入れてやると。私が口移しで入れてやるから。
は松井さん、分かりやすく言うと、マウストゥアナルです。あんま聞いたことないと思う。
聞いたことない。初めて聞きましたね。
もう、だからもう、早くしないと2人とも脱水症状で動けなくなるとでもうパンツガーッずらして、遠目の絵でこういうお互いが四つん這いになっている絵が連なって連結して、
俺もちゃんとは見てないけど、ムカデ人間ってわかる、あれですよね、
はい、
形としては、
形としては、うん、であーってなって、もうシーンはもう横たわってガクガク、
あ、もう多分終わったであろう、
もう十分ですよ、そんくらいの、そんくらいの見せてくれたらもうこっちは
もうダメみたいな、うん、言ったら、ホマネが、おもう一つ仕事が残ってるぞっつって200ミリリットルほど入れてくれっつって、
はい、逆に、
はい、やっぱA 面で終わらなかったんですよ。この曲は。B 面ひっくり返したんですよ。
ああ。
このレコードはね。
やっぱりね、もう、ホマレがね、やっぱいいんですよ。その、まあ、シオンに入れる時も、ちょっと我慢しろ。力を抜いて、雲でも眺めとけ。
そういうもんかな。
なんかね、なんかね、ギリギリの、
言い方
ね、ギリギリの言い回しですよ、それ、はい、結構。
で、じゃあ、私の方に入れてくれって。舌をねじ込むようにして、10口分入れてくれ。
もう一回聞くけど、これはあれですよね、地上波
で。地上波で。
深夜とはいえ、地上波ですよね、
はいはい。よくは見えなかったですよ。でも、まあ、その次のシーンでは、二人ともちょっと元気になって、
あ
ー、さんね、まあ、何らかの方法で水分補給
したんでしょうね。
なんか明確にミリリットル数を言ってたような気もするよ、はい、なんか。
確か200ミリリットル
入れてくれ。
入れてくれっていう、ね、水分補給。最終回ですよこれ。
いや、遭難したアニメの最終回は脱出成功するでしょ。
そう、普通はね。
普通は。
うん、でもまあやっぱり、まあ、まだ原作も続いてるから、
うん、
まあこれからもまあ4人で、
うん、
まあ仲良くサバイバル生活を頑張ろうっていうので、
はい、
トラップをまた仕掛けて、うん、今度はイノシシを取るぞ、うんうん。トラップを仕掛けるときには これを手に塗りなさいっつって、うん、イノシシのうんこを全員手に塗ってイノシシハンドクリームだっつって
もう1話でしょんべんでさ、はい、2話はあのうんこで終わるっていう、はい、
でこう罠できてさ、はい、で前もありましたけどウサギの罠に引っかかった時の、アスカのパンツがウサギだったっていうのがありまして、はいはいはい、で今度はそのシオンがこのトラップって引っかかるとどうなるのって、じゃあ先生やってくださいって、いや今回はシオンがやれ、うん、でシオンの前に全員スタンバイしてパンツ見ようとしてるんですよこっちもあれもしかしてイノシシ柄とか思って
たけど、そんな柄ある
よ、はい、うん、どうなるんやろうと思ってシオンがバッて罠にかかって足引っかけられて上にパンって上がったら、シオンって名前が入ってたって
この部のなのか何か
なんだろうなこれ
まさかの名前入りって
だってその前イノシシのうんこみんなでこねてんですよ、
はい、
これどういう種類の面白いなんだろう、もうパンツに名前書いてるオチって、う
ん、で終わったんですよ。
あれですよ、あの修学旅行の時とかに、はい、あの誰のパンツかわからないから名前書いといてね、うん、みんなね、はい、っていうやつのあれですよね。
大いなる透かしみたいな、
なんか
結構期待感あったじゃん。
そうなんですよ。
だからそれまでだからここの最終回がそれこそお尻の穴からその水分補給したり、あのイノシシの糞をこねたり、はい、結構な大技使って、はい、しかもパンツが見える、はい、何があるんだ、はい、名前
なんだろう、
アルファベットでシオンいやあれはもうね終わってほしくない、
おもろ
あれはすごいですよ、
本当面白い、
なんだこれ、
あれ早くまたそうなりしたけど
一応なんかねパパが待ってろよ誉れみたいな感じでなんかそんなシーンも入って、
本当それが最後の最後くらいだったけど、ね、いやもう
まだまだ相談しててほしい、
あそこから出したくない、
はい、いやもう最高のアニメでした、はい、
すごかったですよ、
うん、あのちなみに、はい、ダンベルにも遭難会があって、
はい、
あのみんなであの山登り行くんです、うん、あのクラスのみんなで、うんうん、
はいはい、
そしたら案の定なんか違うルート行っちゃって、うんうんうん、なんか遭難しちゃって、はいはい、どうするかっていうと、あの高い木に登ればなんか誰か見つけてくれるかもしれないっつって、ね、でも落ち着きへ、ツルツルして、はいはい、登れないっつって、服を着てるからツルツル滑るんだっつってみんなで下着姿になってみんなで大きな木に登ろうとするっていう話です。
そうなんだ、やっぱ脱がなきゃ
ルールルール
なんだこれ
厳格なルール最低限のルールは遭難したら服を脱ぐいやーすごい
ですね、
はい、じゃあ松崎さん行きましょうか、
綺麗な話しよう綺麗な話しよう、
はい、お願いします。
ですね、
はい、
最近の話数ではないんですが、
はい、
荒ぶる季節の乙女どもよの、
はいはいはい、
僕はまあ前からも言ってる通り曽根崎さんが好きなので、
はいはい、
ちょっと前までの話、要は学園祭ですかね、
はいはいはい、
学園祭があったあたりの曽根崎さん周りのことをちょっと中心にちょっと喋ろうかなと思うんですけれども、うんうん、
はい、
曽根崎さんが淡路くんと、まあ、前も話を移します、よろしくお願いしますで、うん、
はいはい、
付き合うようになりました、
はい、
ってのあるんですけど、その淡路くん的にはこの付き合ってることをみんなに言いたいんだけど、うん、曽根崎さん的には待ってと、
まあね、うん、はいはいはい、
でそれもちゃんと理由があって、
うん、
その文化祭の実行委員みたいなところから、
うんうん、はい、
その文芸部に依頼が、
うんうんうん、
その今回文化祭を盛り上げたいから、うん、なんか恋の伝説みたいな、
ジンクスみたいな、
みたいな、そのキャンプファイヤーでなんかフォークダンス最後に手繋いでると結ばれるみたいな、
うんうん、これはもうね高木さんも言ってた、うん
あ、どっかで聞いたことあるみたいなやつのオリジナルの伝説を文芸部の皆さん作ってくれませんかっていう依頼に来て、でもそんなのは恋なんて汚らわしいって言ってる部長が許すわけか、やりましょう、
食い気味で
やりましょう。でもでいろんな案を出すわけですよ、フォークダンスでこういうのはどうか、
うん、
今年はフォークダンスないんですと、
お
じゃあキャンプファイヤー中にすみませんキャンプファイヤーもないんです、
うん、
それがなんかクレームが入ったらしくて、
う
ん、去年やった時に、
はい、
男女交際をそんなことに使うなんて汚らわしいって言って、うん、とある一人の生徒から
大きなクレームが来たんですっつって。
まさか。
最終的には、そのクレームに関しては我々が何とかするので大丈夫ですってなったんですけど、
はいはい、
最終的には。で、
からくりがね。
我々にだけ分かる何かからくりが。で、それをまあその合宿行ってみんなで考えたりとかするんですけど、うん、要はその、文化祭のその恋のおまじないみたいなのをきっかけに、うんうん、ちゃんと付き合ってることを言いたい。
なるほどね。
天城くんと、
う
ん、
壮大な計画なわけだ。
あ、いいですね、うん、
でも天城くん的には、うん、僕たち付き合ってるんだよなって不安になることもあるわけです。そっけなくされるし、
はいはいはいはいはい。
でも曽根崎さん的にはマジ君待って、うんうん、文化祭まで待って、うんうん、みたいな気持ちだったりとかするんですよ。でそんな中その文化祭の当日かな、
うん、
当日に園崎さんが天城くんが別の女の子と仲良さそうに話してるところを見つけてしまう、
はい、
うわこれはやってしまったのかどうなのか、
うん、
で、すごく目を合わそうとしてもそらされるし、
うんうんうん、
これは何なんだっつって、うん、まあいろいろあとその文芸部の出し物みたいなのがあって、うん、それがそのキャンプファイヤーのこのおまじないみたいなやつを実際朗読劇にすると、
はいはい、
朗読劇にしてそれが噂が広まって最終日にそれが実際に、なればいいなみたいな感じの朗読劇をやるんです。そこでもちょっといろいろあるんですけど、
うんうんうん、
今回はちょっと曽根崎さんなんでちょっともう省きます。
群像劇だからね。
ちょっともうい
ろいろ重なりすぎてね。
いろいろあってちょっと省きますけども。
はいはいはい、
でそれがあってそれのまあ朗読劇もその天城くんは見に来てるわけです。
うん、
見に来てる回で割とごちゃごちゃあったんですけども、うん、そういうのがいろいろあって。で最後のキャンプファイ見事できるようになりました、うん、
クレームする人いないからねクレームする人シビアとか行っちゃったから、
うん、どこか行っちゃったんだね
で、その恋のおまじないっていうのがキャンプファイヤーでできたこの影の心臓を踏みながら、うん、好きですとつぶやくと恋が成就する
素敵だな
みたいなことを、
うん、
作って朗読劇やったわけですね、うんうん、でその最終的にその天城くんがそのキャンプファイヤーの近くに一人でいるところに、
うん、
曽根崎さんから鍵をバンって踏んで告白されみんなの前で、
また踏み方が力強かった
本当になんか力士の土俵入りみたいなガーンって地面運動場なのに大地揺れてるかぐらいのそれでもう堂々と告白、本当に告白したみたいな周りはざわざわしてて、うん、ただあまりでも曽根崎さん的にはでも私とじゃない女の子とあんなに楽しそうに喋ってたしみたいな不安もありながら、もうあなたはもう私のこと好きじゃないかもしれないけどぐらいの勢いで告白するんです、
うんうん、
ただあまりくんはもう満面の笑みで曽根崎さんに飛びながら抱きついてきて、うん、もうそこでもう恋もう改めて成就、
うん、
でそれ見てあ本当にあの恋の伝説って叶うんだみたい な、
うんうん、
なんかいい感じの流れになって終わり。
綺麗。
いや本当あれは鳥肌立つくらいでしたよ。
すげえな。もう一回そうなんですかの話してる。台無しにしてます
でちょっと涙を流すために脱水症状
なりまして脱水症状といえばね
そんな意味はないんです
いやでもあれはすごかったっすよね
曽根崎さんでね曽根崎さんの会に関しての周りにしてはこれだけなんですけど、
うんうんうんうん、
でもねそのね天城くんのね満面の笑みがまた可愛いの、
うんうん、
で天城くんは他の女の子と話してたのは、うん、女の子と話してた感覚すらないのだって僕が女の子だって感じるのは曽根崎さんだけだからっていう、
うん、
あの子はいいぞ
いや
あんな生き方をしたいぞ
最高のカップル、
うん、
でも次の日の文芸部から文芸部の部活動は、
うん、
みんなその部長にその恋人がいるなんて思いもしないもんで、
うん
う
ん、
もう割と針のむしろみたいな、
うん、
なんかもう裁判みたいな
でも恋をするとこんなに景色って変わるのねみたいな
イケシャーシ
ャーってそういうようになったなお
いみたいなことを
いやーラブル季節いいですよ、
うん、
今の段階では最終回一つ前なんですよ、
はい、
もうリアルタイムではもう
終わってるでしょうけども、
はいはいはい、
もう11
ちょっとね、
もう今日は言わないよ、今日は言わないけど、すごい、もう畳みかけるがごとく、もうこれは多分来週喋る最終回と喋ると思う、はい、
10話の時点でおおってなりましたもんね。
あ、あったあったあった、たどるとそうだよね、10から、
そう、まあ、いやだから桃子がここであーっていうのもあるし、
いやまあだからね、ただ一つだけ言えるのは、11話を見た段階で言えるのは、うん、はい、本当テレビ版旧エヴァ思い出した、うん、これ畳めんの
今の時点ではっていう
エヴァを見てた頃にあの感覚があったね
でもね、漫画はね、アニメに合わせて最終回も迎えました
みたいね、みたいね、はい、だから俺、だから原作はまだ続いてんでしょっていう気持ちで見てて、えっと思ったけど、あ、アニメと合わせて
合わせて最終回、
トラドラシステム的な、
ああでもそうですね、
いやまあでもね、本当ちょっとあのその辺も、見逃せない最終回間際ということでですね、はい、多分来週もこんな話していくと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ただですね、最終回があれば新番組あるということで、もうもうもうだからリアルタイム的にはもう
今週
始まってるのかな、
今週10月に入るってことはもう今週からも始まるんでしょう、
はい、うん、ということでですね、この後 B パートは恒例のですね、2019秋アニメ期待作品を語ろうをやってみたいと思います。2019秋アニメ期待作を語ろう、
イエーイ。
はい、ということでですね、もうあっという間に今年も秋アニメということで、
はい、
ね、残り3ヶ月どうなるかって感じなんですが、
はい、
まあ、じゃあちょっと時間の許す限り、
はい、
あの自分が気になる、
はい、
作品をちょっといろいろ話していきたいと思います、
うん、
じゃあ私からまたいいですか、
はい、
あのね、プロダクション IG が、オリジナルアニメを作るということで、うん、あの歌舞伎町シャーロックっていうのが、
あ、気になりますね、
ちょっと気になってて、でなんかまあざっくり説明すると、なんか歌舞伎町、これ架空の街らしいんですよ、はい、劇中では、うん、で、その中にある探偵長屋というのがあって、うん、6人の探偵がいるんです、住んでるんですが、はい、それがもう全員奇人変人ぞろいということ で、うん、で結構キャラ一人一人もなんか、まあ、文字情報だけでも
そうですね、
なるほどねっていう、なんか、
はい、
なんか落語好きの自己中探偵とか、
うん
うん、あと潔癖症の童貞探偵とかあとなんかギャル探偵とその兄のシスコン探偵とかですね、うん、まあ、そういうのがいろいろいたりすると、はい、で、なんかね、1話のなんか多分ストーリーを多分予告 PV とかみたいで見ると、
はい、
ちょっとまあ切り裂きジャック的な事件があって、
あ、
それをまあ解決していくのかな、とりあえず1話の流れはみたいな感じなんですが、結構ね、まあ俺もそこまで探偵小説詳しいわけじゃないですけれども、
はい、
やっぱあのキャラの名前もですね、ちょっとそれに準じてて、
例えばモリアーティとか、
そうそう、あのシャーロック・ホームズとか、はい、あのワトソンとか、
うん、
で今言ったモリアーティとか、あとは、まあ、かと思えば多分小林虎太郎っていうのはあの小林少年だったりするのかなっていう感じ、
なるほどなるほど、
で、あとね、あと京極冬人っていう
の
があって、それなんかはもう、まあ、探偵名じゃないけど、京極夏彦、小説家のね、まあ、ミステリー書いてる、方から名前いただいてんのかな、みたいなのもあったりして、でも結構ね、だからこの、名前を聞くと、想像が膨らむみたいのがあって、ホームズってのがその落語好きの探偵なんですけれども、
はい、
でさっき言ったモリアーティっていうのは、
はい、
あの頭脳明晰な男子高校生でちょっとまあ見たら可愛らしい感じなんですよ、で、ホームズにすごい懐いてるらしいんですね、
う
ん、ただやっぱりそのホームズの原作を知ってると、ホームズとモリアーティっていうのは、
うん、
その敵味方じゃないですか、中世のライバルみたいな、はい、だからなんかこのやっぱ名前の配置とかも最終的にこうなんかあったりするのかと思ったり、あとハドソン夫人っていう方も出てくるんですね、でハドソン夫人でまあ原作のシャーロック・ホームズにも出てくるし、あとちょっとアニメ好きだとほらあの名探偵ホームズ犬の感じので、ちょっとハドソン夫人ってこうなんか犬の感じだけれどもすごく美人で
上品な
って感じのイメージがあるじゃないですか、あのこの歌舞伎町シャーロックのハドソン夫人、ごついヒゲ面の女装したおっさんでした。
すげえことすんな。
これ何度も公式サイト見返しました。いやでもね、ちょっとまあ本当単純に設定だけ見てもね、 なんか面白そうだなっていうのが溢れてて、
なんかすごい綺麗な。
でね、PV が4段くらいまで出てんだけど、はい、あのね、中でも第3段の PV はちょっと雰囲気違ってて、はい、本当映画の予告編みたい。なんかね、本当第3段の PV 俺すげえ何回も見返したくらいね。なんか本当にそれだけでなんか一つのなんか作品に見えるくらいね、いい感じなんで、ぜひちょっとね興味ある人いたら、はい、公式サイトから。あの PV の第3弾、はい、ちょっと見ていただければいいかなと思いますんで、
は
い、
オープニングエゴラッピン、へえ、エゴラッピンはだからあれです、私立探偵浜マイクのドラマの、
はいはいはい、
だから多分なんかそういう風に、あーすげえかっこいい、
あだって脚本の人もね、ジョーカーゲーム
だ、そうジョーカーゲーム、
そうそうそうそう、
絶対面白いやん、
いやだからねちょっと割とハードな、うんうん、ハードでウィットな感じなのかなっていう、
ね、
絶対好きだわ俺
なのでね、ちょっと歌舞伎町シャロックちょっと気になるなっていうことで、うん、紹介させていただきました。
はい、はい、じゃあ私は、うん、ヌルペタ
4文字、
はい、ストーリー読みます。
はい、
天才少女ヌルはお姉ちゃんを事故で亡くしてしまう。でも大丈夫、持ち前の知識で大好きだったお姉ちゃんペタをロボットとして作ることに成功。ただロボットとして復活したお姉ちゃんは生前よりもちょっと違う妹ヌルと姉ロボペタが繰り広げる姉妹ドタバタコメディ。お姉ちゃんコンセント抜けてるよ。はい、
あ、なんか聞いたことある。
いいねその最後の、はい、
最後セリフが書いてありました。ストーリー、クソ可愛くない
ですか。可愛い可愛い。ああ。俺その詳しく調べなかったから、はい、意外とイントロ重いのね。
そうなんですよね、
イントロ重いけど全然その悲壮感が伝わってこないというか、
そうなんですよ、全然
コンセント抜けてるよ。
普通になんかその他界したはずのお姉ちゃんも普通にいるしな。
あ、そうなの。
いや普通になんかいるなと思ってどうなってん、どういうことなんだろうな。
存命なのにロボット作っちゃったみたいな。
作っちゃったのかな。いやなんかもうまるでわかんないんですけど、ただ絵となんかこのストーリーがすごいいいなと思って。
ヌルペタっていいな。
なんかね、あでもニコニコ動画とかなのかな。
だから配信、
あなるほどね。
ですね。
俺の弱いやつだ。
頑張ろう。みんなで頑張ろう。
あだからそうだ。俺なんか PV でなんか見たのがなんだこれと思って。
うんうんうんうん、
そっかこれか。
ちょっとなんか可愛いな。
わーペタ。ロボ死んだお姉ちゃんの、うん、とロボの方は CV 上田玲奈。
ああ
なるほど、
なるほどね、
上田玲奈の仕業か。
あでも登場人物紹介面白いですね。ヌル、天才発明家の小学生、亡くした姉をロボとして作り上げる、はい、学校に行きたくない。ペタかっこロボ、ヌルが開発したお姉ちゃんロボヌルを学校に行かせることが目的。ヌルのためなら宇宙にも行く。
なんか最後の行全部おかしいんだよね。なんか
余計なんですけど。
ちょい足しが過ぎる感じがありますが、
うん、学校に行きたくない妹なんですね。
それは本人の意見なの、ね、説明とかじゃなくて
多分そこのなんかあれなんでしょうね。
ペタお姉さんの方ですね、うん、ペタ他界したヌルの姉、うん、妹思いの優しい性格だった、うん、料理が好き、味はいまいち。
そういうタイプか。
最後の
そういうタイプか。
なるほどね、ヌルペタ
ちょっと面白そうですね、う
ん、ゲーム&アニメの連動企画として制作。なんかゲームもなんか
ソ
ーシャルなのかな、何なのかな。
なるほどね、
あるみたいですね、
うん、いやちょっと面白そうですね。
さあ松崎さんどうでしょう。
はい、じゃあ僕はですね、うん、じゃあちょっとすいません、僕のあの知り合いの話を。
あもういいですよ、はいはい、そんなんもう全然。
ですね、ライフルイズビューティフルというですね、うんはいはい、アニメがありまして、
はい、
これ僕の知り合いの高橋正則っていう人が監督をやってて、僕の知り合いの高橋達也っていう人がシリーズ構成と脚本をやってるんですよ。
あらなので、でも松崎が関係してると言っても
過言ではない。僕監督に前に直々に俺これに出してくれって言ったんですよ。ちなみに言ってみたんですけど、
まあ言うだけただよ、
うん、そしたら、うん、僕も出そうと思ったんですけど男のキャラがほぼ出てこないんで無理ですって言われて。
出そうと思ったんだ。
だったら俺ら二人も入れてくれ。
そうだよ。
でね、これが、どういうお話かというと、原作は4コマ漫画らしいんですけど、ビームライフルっていう、ライフルを使った、なんかスポーツ競技みたいなのが、
今あるね。
へー。
あるらしくて、でも、まあ、やっぱり知名度の低いから、うん、なかなかその部下、要は部活ものなんです、
うんうん、
で、なかなか仲間が集まらない中、仲間を4人集めて、なんか緩く頑張ろうみたいな。
うんうんうん、
だから新しいスポーツものみたいな感じですね。うんうんうんうん、が、このライフルイズビューティフル。
うんうん、
で、これ実際にそのビームライフル協会から宣伝大使を、この主演の4人、4人ですよ、これ、まあ、ユニットみたいなの組んでるんですけど。
いや、もうお前もってことにしちゃっていいか。
いや、
で、ね、実際的にはいいから。
で、これね、なんか、宣伝大使の任命されましたみたいな写真とか載ってたんですけど、そう、女性声優4人の中に、多分、ビームライフル協会の偉いおじさんみたいな人が1人いる映画、めちゃめちゃシュールで、おじさんだけやっぱり偉いからちゃんとスーツ着ないんですけど、みんなね、割と舞台衣装が、割と、ちゃんとした舞台ショーっぽいんで、はいはいはい、逆にスーツと並ぶとめちゃめちゃ違和感あるんですよ。どっちに違和感を感じるのか分かんないんですけど。
なるほど、なるほど。だから数の暴力。
だからスーツ姿の方がおかしいんじゃないかと思ってしまうような。でも、それぐらい、その、ビームライフル協会も公認して、どんどん押し出していってくださいっていうぐらい力入れてる。
なるほどね。
アニメらしいので。
あ、キャラ可愛い。
いや、そうなんですよ。
ちょっと聞いてないよ、こんな可愛いなんて。
いや、まあそれは
それは松崎謝っとこう。
なんでなんでよ。
あれちょっとひかりちゃん若干嫁に似てないかい。
あ、確かに
若干髪の色とか違う。
確かに。
いや、可愛いな、聞いてないな。
あと渋沢泉ちゃん、
はい、
はちょっと僕の好きなカンコレのしぐれに似てるな。
あー、なるほど。
視聴しまーす。
決まりました。
らしいです。
はい。
僕は、全然忖度をしていこうと
思う。いや、いいですよ。もう全然忖度は。はい、もう、持ちつ持たれつですから。はい、本当に。
ちょっと我々もねじ込んでくださいね。うん、
はい。どっかで、うん、二次祭の、なんか、一周に一文字、なんか出てくるみたいな。
でも、本当ね、これ聞いてる公式の方、別に、はい、知り合いじゃなくても、はい、全然なんかメール送ってくれたら宣伝するよ。
いや、本当ですよ。
本当に。メールにカゴつけて、はい、宣伝してくれていいんだからね。
全然。
全然。
読みますから、それ。
そうそう。利用してる。なんだったらそのメール一通でもう特番組よ。
はい、
そうですね。
もう忖度しまくりですよ。
はい、
もう早いもん待ちですよ、もう、これは。
はい。なので、お待ちしてます。
なるほどね。はい、じゃあ、私2週目行きましょうか。
はい、
2週目どうしようかな。じゃあ、ね、これいこうかな。星合いの空。
ああ、ちょっと、
うん、
ちょっと良さそう、
ね。なんかちょっと真面目というかシリアスな印象は受ける。
う
ん、
青春系ですかね。
うん、まあざっと言うと廃部寸前の男子中学ソフトテニス部が舞台。
うん、
で、まあ転校してきたことで再会する幼馴染みたいなのがまずあったりもして、でまあそれぞれの家庭があって、それぞれちょっと。傷を抱えてたりするっていう、これも、
はい、
まあ荒ぶるじゃないですけれども、はいはい、ちょっと群像劇っぽいかなと、
はいはい、
はいはい、
誰がメインとかっていうんじゃなくて、多分みんなこうストーリーにこうなんか絡んでいくんじゃないかなみたいな感じがあるんですよ、うん、で PV 見たらね、結構衝撃的だったセリフが、
はい、
まあ男の子2人いて、まあソフトテニス部に入ってくれと、
はい、
うちのソフトテニス部に、で夏の大会で一勝しなかったら、うん、うちの部廃部になるから、うん、でお前と俺でペア組めば絶対勝てるからっていう話をこうしてるんですね、に、うん、入部してもらおうと、
はい、
したらその言われた方が、じゃあさ金出してよ、入部してほしいならみたいなことを言うようなセリフがあるんですよ、でも多分これっていうのはいろいろあるんだろうなみたいなのを匂わして、だからちょっとこう、まあ本当PV と公式サイト のあらすじなりキャラの紹介なり見た感じだと、なんかこうそれぞれ青春真っ只中でまだ成長過程の未成熟な少年たちが、
はい、
これいろいろ男、そういう男たち、男の子たちがこうぶつかりながら成長していく青春群像劇なのかなっていうことで、
うん、
まあこれが 第一の注目なんですけれども
第二
の注目がこれ制作が8ビットで、
うん、
8ビットが今まで何を作ってきたかっていうと、
はい、
少年メイド、
うん、
ナイツ&マジック、
うん、
テンスラ、
うんうん、
男の子みんな可愛いこれはやるぜ
やるぜ
星合いの空これはやるぜこれ
やるぜ
いや結構ねキャラでとかも見た感じね、
はい、
非常に透明感のある、うん、非常にこういい感じの、
ね、
絵なんですけども制作8ビット、
はい、
やるぜこれ
やるってそんな可能天命な
懐かしいな
懐かしいな
もう俺の検索エンジン出てこなかったよ
聞くぜ
聞くぜ
聞くぜだもうその辺もやってたけどまあそんな感じで、
はいはい、
僕も可能天命になったと思彼らを、
はい、
被写体として捉えて
、はい
もう多分星合いの空見てる時の僕の表情はあの見せられない三平さんそんなアニメじゃないっすからみたいな
そうですね、うん、
それはそれこれはこれみたいな感じまあでも星合いの空ちょっと注目です。
はい、
じゃあ僕は放課後サイコロクラブ。
あ、これ絶対土井さん言うと思った。
そう、ね、
これもともと原作僕チラッと読んだ時にああいいなっていう
漫画なのこれは。
漫画で結構、
うん
うん、アナログゲームをやるやつなんですけど、
うんうんうん、
結構マニアックなやつ出たりとか
ボードゲームとか
です
ね、はい、実際にある
あるやつですね。あるやつをやったりあのもう PV でもあのドブルっていう結構面白いゲームやったりとか、うんうんうん、これ本当あの出てくるゲーム多分普通に売ってるやつばっかなんで、
うん、
それの紹介としても多分
なるほど。
ああでもそれは興味あんな、
はい、すげえ 今、まあ、
今だってガキ使でもたまにあれやるもんね。
出ますよね、
ボードゲームもね、なんか、
うん、あれ僕らの方が先にやってたんですけどね。
ずっとやってましたよね。
はい、まっちゃんにパクられた。髪をもうそれ。
試しに文春に行ってみます。試しに
パクられたんですけど。
はあ。
はあ。
で俺。
まあはあだろうな。
編集長また痛いのが。
多分文春は文春で来てると思うもん。それ
ね、ストーリーが、
はい、
いつも一人でいること、人付き合いが苦手で引っ込み思案な、ちょっとすみません、名前が、
うん、
なんとかミッキーかな、
うん、
まあ、主人公にとってはそれが当たり前の日常だった、そんな子が、天真爛漫のクラスメートとクラス委員長とドイツからの転校生と出会い、ボードゲームを通じて友情を深め、少しずつ前に進んでいく、当たり前だった毎日が、日常が特別な毎日に変わっていくっていう、うん、まあ、だからまあ、わかるでしょ、可愛い女の子が4人ぐらいで放課後、わちゃわちゃ好き
それ俺らが好きなやつ。
それはもうみんな好きですよ絶対メガネもいれば金髪もいるしさ
もう分かってらっしゃる
もうこれはね絶対面白いと思う、うん、てかもう可愛いと思う、
うん、そっかゴールドラッシュさんが、はい、そっか可愛い女の子じゃなかったからだ
そっかそらバズんねえよ
そっか問題は根本にあった
見た目です、
うん、出生に関わる
でもねこれがきっかけでその元になるアナログゲームが人気出て売れたりとか、
ね、そう絶対ありますよ、
うん、もう
今ねあのゲームマーケットっていうアナログゲームのやつが、ね
うんはいはい、
あのビッグサイトでやったり
してますからね。僕も行きました
一回、ね、面白いんで
結構コミケでも、はい、そういうカード的なそういうアナログゲームを出してる、は
い、
あのサークルさんもあったりします
から ね、 ありますからね。結構人気あるとこありますもんね、うん、
俺らも作りたいなと思ったりね。
ねえ、うん、そうですよ、うん、僕らもやってることアナログゲームです
から、ね、そうそうそう
ですね実際ライトはね、はい、そうですから、
ちょっとまあ期待ですね。
はい、
はい、面白そう、
はい、
さあ松崎さん、
はい、じゃあ僕はあとですね身長勇者、
うん、
この勇者が俺強えくせに身長すぎる。
はいはいはいはい、
強えがアルファベット
なんですね、うん、そうですね、俺強えっていうのがね、はいはい、あのネットゲーム用語で、
うん、
はい、あるんですよ。ちなみに僕が見てるこの新アニメのリストが50音順になってて、
うん、
身長勇者の前が新中華一番で、うん、ええー、と思ったんですよ。今
これはね
俺も
分かる分かる
俺の見てるサイトは職域の相馬の下にあったから
料理も料理なんかもう同じ町内に2軒定食屋できちゃったみたいな
っていうのはあるんですけど、まあ、あの身長これもともとがそう多分その、小説かな、
うん、
ナロー系なのかな、まあ、で僕その漫画も読んでて、
うん、
結構面白いなと、
まあ、なんか漫画の広告とかでよく出てきてた気がするな。
コミカライズもやってるん
ですか。そうですね、はい、
ね、
うん、僕一回そのレビューをしたこともあるので、
あ、なるほど、
コミコーカーさんね、どういうお話、まあ、要は異世界転生なんですけど、
うんうんうん、
視点はどっちかというと異
世界に転生させる方の、というか、メインというか、まあ視点ですね。だからその、このスバで言うと、その、アクア側から見たような感じなんです。で、その村を救う、まあいろいろ、世界を救うために、その地球から、その勇者を、勇者の素質のあるものを呼んできたっつって、実際にその連れて、その、召喚した男の子がいるんですけど、この男が慎重すぎて、もう、なんか、精神と時の部屋みたいなところでずっと、ずっと体鍛えてて、一向に世界を救うために出てくれないっていう話なんですね。
何してんの？
だから、その、まあ、女神みたいな子がいるんですよ、が、なんかステータスが見えたりとかするんですけど、これあれば、十分、この辺のそのボス倒せますよっつっても、まだだまだだっつってずーっと腕立てしたりとか、そうトレーニングして。
普通に面白いね。
カンストしちゃいそうだね。
でも、そんな中、鍛えてるところ、男の子の筋肉見てドキッとしちゃったりとか、そういうダメ神
ちゃんとダメ神だね。
そうなんですよ。このダメ神と、この、俺、本当に俺強えな。
自分に自信のない
。俺強えどころか、本当にただの強い男の子が、その世界を救うのかなっていうお話ですね。
あら、女神の声、あれだね、豊崎さんだね。
あら。
豊崎さんか。
みよ。
いや、でもこれは面白いですよ。
あ、これはでもなかなか。
いいですね。
はい。設定がちょっといいね。
普通に笑えるだろうな。
そう、そう、スライム相手にもうめちゃめちゃ、もう、全力でもう、ブワーンっていうような、もう向こうの木とかもう、チリチリになっちゃうような魔法みたいなので、倒しちゃう。
ああ、勇者、いいね、リュウグウインくん？
そうです。
リュウグウイン、聖夜くん？
はい。
かっこいいけどめんどくさそうな、なんか、
かっこいいんですよ。
片づまいしてますよ、これ。
無口そうでね。かっこよさそうなんですけど。
いいですね。
で、これアニメーション制作の、ホワイトホックスっていうのが、送信少女まといて、僕がめちゃめちゃ好きなアニメ作ってたところ
で。はいはいはい、はい。
だから、ノリも、割となんか、バラエティチックになんか作ってくれるんじゃないかなと思って、ちょっとその辺期待ですね。
はいはいはい、なるほどね。はい、いやでも結構ありますからね。でも本当、期待作も結構あったりして、例えば、ビースターズとか。
ビースターズ
とか、
そうですよね。
あと、だって、FGO もやるでしょ。
そうです、
ね。FGO ね。
あと、プライムビデオらしいんだけど、アマゾンプライムらしいんだけど、はい、無限の住人がまたリメイクされたりとか。あと、やっぱ俺も一人だけど、中華一番、新
曲とか。気にはなりますよね。
だって、改めてさ、やっぱ、まあ、昔の作品じゃん。はい、漫画も原作も、はい、アニメも。改めてさ、そのあらすじみたいなの見たらさ、料理で人を支配するという野望を持つ裏料理界とかさ、この令和の世にって一瞬思うところが逆に見たいよ。
そうですね。
のマガジン。
そうそうそう。あとでもやっぱ2期、3期、4期ものも強い。
そうなんです、うん。
この音止まれやりますよ。
そうなんですよ。
やっちゃいますよ。
やっと、あの衝撃の終わり方から。
あとハイスコアガール。
ハイスコアガール。多分もう最後までやるんでしょうね。
多分そうですね。
だからさっきっていうか、あれは先週かな言ってたサイコパス3もやるし、
ね。ああ、そうですね。
あとヒロアカ4期やるし、ちはやふるも3期。
うわぁ。
ソーマがもう4期ですよ。
ソーマそうですね。
7つの大罪とか、
ね。そう、俺好きな兄につける薬はないよ、3も。あとやっぱ、僕弁。
ああ、僕弁。そうですね。
ねえ、
はい、
まあ、ちょっとその辺でもね、いろいろ多分、語りたいアニメ多いんじゃないかなと思うということでですね、
はい、
今回はまあこんな感じで期待作を語ってみて、はい、まあ多分来週以降、
はい、
いろいろまた新作とか、まああとはまあ今期でまだ語り、
ね、
今期というか前期になるのかな、
はい、
で語り足りてないものをですね、はい、いろいろまた語っていきたいと思いますんで、秋アニメもよろしくお願いいたします、
はい、
以上2019秋アニメ期待作を語ろうでした。ということで、ツイッター読んでいきます、
はい。
全部は読めないけどごめんね。
はい。
はい、二次祭ヘルツ194回のオープニングとエンディングのふざけ具合に笑う。
確かなんかふざけたんです。
ああ、そうかそうかそうか。
そう。
僕ら実はふざけてましたって言ったら、三平さんも乗っかってきて、うん、さらにもうみんなでふざけるようになってしまう。
あれ、ここだけの話、編集大変だった
みたいな。そうで
しょうね。はい、迷惑かけちゃう。女子高生の無駄遣い最新回、笑いと感動のおたわせだかい。あ、 そうなんですよ、これこの間もちょこっと言ったかな。
そうですね、
病言わせだも捨てがたいが、こんな話見せられたらオタ低所得 P カップも捨てがたい、うん、とりあえず普通にめっちゃ面白かった。これもそうすな、語りたい話ではありましたな、うん、からかい上手の高木さん211話、外堀埋めまくって夏祭り誘うように仕向ける高木さんに旋律を覚えるその恐ろしさを帳消しにする嬉しそうな表情に悔しい気持ちになる。正直ずるい、そう思いつつも涙が溢れてしまうのはなぜなんだろう、
うん、うん。
お三方にもこの話数の感想を聞いてみたい。いや高木さんはね、
高木さんはもう、
もう
本当高木さん名、
うん、いずれ全話語る企画とかやるの24時間マラソン的な感じ
だね、はい、
生配信で、はい、ハイスコアガールエクストラステージが、10月4日にテレビ初放送とな、うん、待ってました。録画忘れないようにしないと、
うん、そうですね、あの3話分かな、確かその OVA とか配信でやってた分をまず最初にやって、
うん、うわ、
そっから2期が始まる
っていう、ちょっとこれ本当に録画忘れないようにしないとダメだな、はい、ショックだからないの、あの初回で1時間とかやって、
ああそうなんですよね、
取れてないみたいな、
はいはいはい、
もう本当にちゃんと調べないと。あ、ヤンキー特集ね、結構リアクション多かったですよ。ヤンキーでパッと浮かんだのはのんのん日和の駄菓子屋こと楓さんから。
なるほど、
うん、
恋愛に対するお姉さんぶりが良いです、うん、個人的なヤンキーキャラの萌えの目覚めは気まぐれオレンジロードの鮎川まどか。
あ、まあね、
80年代前半はヒロイン造形の情報の解像度が上がって魅力的なキャラが多数登場しましたが、その中でも鮎川は別格の存在感、
うん、
そんなまどか派がいるかと思えば、
うん、
姉がヤンキーより妹キャラがヤンキーの方が萌えます。オレンジロードのヒカルちゃん
と。
おー、早くも
オレンジロードが2件来るラジオなんてこんなにですこの令和、
何度も言うけど令和です令和元年です、
はい、
いいですね、はい、あとですね、ギャルヤンキーキャラ特集、わたもての吉田さんをします。アニメ化以降もこっち公認の2学期から本格的に登場するのですが、とにかく可愛い、おそらくお三方ともハマりそうな属性しかないキャラなのでぜひ読んでください。
うん、はいはいはいはい、なるほど、はい、
そっかそっか、
自分がアニメで初めて見たヤンキーキャラがクレヨンしんちゃんの埼玉紅サソリ隊だ
った
ヤンキーキャライコールポケのイメージがついてしまった、
は
い、
魚の目おぎんね
はいはいはい、はい、
あ、じゃあ深爪龍子かな多分
俺あんま詳しくないけど、
はい、
あの調べたんですよ、
はい、
あのビジュアルとか、
はい、
悪くないなあれ
龍子ですね多分それは、
うん、悪くない、あ、真ん中の、
そうそうそう、真ん中のリーダーが、
はいはい、
あのそうですね、深爪龍子です、ね、魚の目おぎん、吹き出物マリーと、
はい、
深爪龍子の3人で何その2つな埼玉弁に誘いたいっていう、はい
人につけられたんだったら、うん、いじめだよそれは
全員自分から言います
名乗ったんだ、いいね、あとね、ギャルキャラで思いつくのはアニメにはなってませんが、二人モノローグの、みっくり見かけでいいのかな、見た目はクール系ギャルだけど友人の日向のことが大好きで、作中ではひたすらモノローグで日向への愛を絶叫し続けています。あとね、ギャルヤンキーキャラ特集、私が真っ先に浮かんだのはチャオに連載されていた特攻さやかのシリーズの主人公五反田さやかというキャラです。根っからのヤンキーではなく元いじめられっ子で転校期にヤンキーになるという感じです。ストーリーがとても面白いので、
チャオでそんなのがあるんだ、
う
ん、
ちょっと調べたら、
はい、
あのすごく目の大きないわゆる、あ、少女漫画っていう感じの漫画でしたね、
は
いはいはい、僕もちょっと不勉強で知らなかったんですけども、まあそんな感じでですね、
はい、
今回ツイッターはこんな感じかな、
ありがとうございます、
はい、ということでですね、じゃあちょっとライブの告知、
はい、
させていただきます、
はい、
10月31日木曜日、阿佐ヶ谷ロフト A トークライブ二次元再退社の夜第10夜荒ぶる季節のお嫁どもよ、こちら開催されます、会場が18時開演が19時、終演が22時、前売り2000円、当日2500円、飲食代別要ワンオーダー500円以上、前売りチケットは阿佐ヶ谷ロフト A のサイトのスケジュールから、予約もしくはご購入ができますんでよろしくお願いいたします、
うん、
はい、そしてですね、二次元再退社の夜ヘルツ200回記念の企画としまして、二次再ヘルツの熱心なリスナーという体の二次元キャラの祝200回イラストを大募集してます。こちらはですね、10月の27日の0時から、12月1日の24時までの間にハッシュタグ、二次再200回記念をつけてイラストをアップしていただければありがたいというような感じになってます、
はい、
こちらも詳細はブログに載ってますのでですね、ぜひその辺をちょっと見ていただいて、ぜひぜひご協力をしていただければ 非常に我々嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。公式もどんどん歓迎です。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画など、ほぼ採用されます。名物企画、嫁を音色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちら随時募集中で、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社、あと、yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第195回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
あ、すいません、196回でしたね。
あ、またやったな俺は。
またやりましたね。
またやったな。196ですよ。
はい、うん、もう帰ります。そんな感じで。
もうね、あれですよ、あのアップしたナンバリングが間違ってなければ。
そうですね。
あと、松崎がちゃんと気づくから、こういうのは。そういうことでちゃんと気づくから。
すごいな。
頼むよ。最近連絡のメールでもえらく間違うじゃん。
間違う。
曜日とか。
さ、全然、
もう。二人から、あ、間違ってますよって言われるたびにさ、俺、本当にがっかりすんだよね。
この日、この日が開演日なのに、予約はこの日から始まるが同じ日だったりしますもんね。うん、
それ、阿佐ヶ谷ロフト A に送ったのも、佐々木さんこれ大丈夫ですかみたいな。
やばいやばい、
うん、もう本当助けて。